さということでございましてね、
はい、
まあ、先週ちらっと言ったんですけどね、私まあ、仕事で本当に7つ道具って言うほどねないんですけど、
うん、
まあ、7つないんですけど、ほんま2つ道具ぐらいで、
まあ、必須の、
そうそう、でヘッドホン
は
もう必須なんですよ、
はい、
昔はねスタジオで編集やってたと思うんですけど、今時もスタジオで編集なんか普通しなくて、
パソコンですか、
パソコンで、うん、ということはヘッドホンを、パソコンにくっつけて、
まあそうですね、
だからもう1日のほとんどヘッドホンつけて過ごしてるんですよ、僕らは、
はいはいはい、
ディレクターによっては生放送でスタジオのサブでもヘッドホンつけてる人いますしね。
あ、そうなんですね、
うん、空調がねなんかある時から新しくなって、
はい、
うるさくなったんですよ、ビースタのサブの空調が
ゴールスタジオの、
そうゴーって言うんでうるさいわと思って、
はいはいはい、
思ってるだけでちょっとあんま言えないんですけど僕はそっと我慢してるんですけど、もっとスタジオのねサブの空調と思えないぐらいうるさいんですよ、ゴーってこんなんでエヴァ組作られへんでと思うんですけど
入っちゃいますからね、
そう、エアコンつけない時はすごいいいクリアな音で聞こえるんですけど、
あ、
夏冬のそのエアコンつけてる時はものすごいサブがうるさくてね、
はい、
まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね、でヘッドホンですよ、
はい、
僕同じヘッドホンずっとね使ってるんです、
壊れたらまた同じのを買ってと、うん、っていう
というのはもともとこの番組らしくあれ始めた時に、
はい、
そのディレクターね佐藤 D っておったんですけど、うん、佐藤 D から、まあ、僕この番組を引き継いで、
はい、
その時に僕佐藤 D から一式ねヘッドホンと 63MD と、うん、あとマイクケーブル一式1万5000円で買ったんですよ。
ああ、譲ってもらったんじゃなくて、
うん、お金で譲ってもらったんです。
なるほど、
佐藤 D お金に困ってたんで。
あ、なるほど、ね、
僕も今でも困ってますけど、もっと困ってたんですよ、
はい、
で、まあ、僕もありがたいからそれで譲り受けて、
はい、
その時使ってたヘッドホンがあのテクニクスっていうね、まあ、松下パナソニック の、
ほうほうほう、
あのブランド名なんですけど、
はい、
テクニクスの DJ1200 っていうヘッドホンなんです、
うん、そういう機種がね、
そうです、で、まあ、それを使ってたんで僕もそれをそのまま譲り受けて使ってて、
はい、
で2008年にねパソコンに使ってたなんかグッて引っ掛けてね、あの先っちょ の、 そのミニステのプラグのとかグニョってなって、
はい、
でそれはもう捨てて、
うん、
で同じのアマゾンで買って、
はいはいはい、
それ以来2008年に買って以来ずっと、
あ、13年ぐらい、
うん、で途中で一回潰れてそのこ修理してね、
なるほどね、
使ったりもしてたんですけど、
はい、
まあ、この仕事始めてからずっと同じヘッドホンを、
そういうことですね、
今日まで使ってきたんですよ、
はい、
だから15年間ぐらい、
うんうんうんうん、
ずっとそれ以外のヘッドホンは基本的に使ってないんですよ僕、
はい、
だから僕にとってはものすごいこう体に馴染んでるんです。
15年使えばそうですよね。
そうですね、
うん、
多分ものすごく馴染んでると、
はい、
そんな15年間毎日つけ続けるもんなんかまあないんで、
うん、
音の聞こえ方とかねそういうのも、もう、
あ、そうですね、
僕にとっては本当に何ちゅうか装着感とかいうのも、もう、
はい、
本当にこう体に染みついてるんですけど、
はいはいはい、
それが壊れてね、
あら、
ある日突然、
うん、
右の耳がポロって取れて、
あ、物理的に取れたんですか。
取れて、
あら、
まあ、断線は破断してるような感じなんよ、
はいはいはい、
中の金属も。でそれ編集しててちょうどねややこしい番組編集してたんですよその時
なるほど、
下ネタが多い番組で、
あ、
どこまで編集するかっていうのは結構シビアな番組を編集してたんですよ。
はいはいはい、
ね、レッツアイダリアンプラスって言うんですけど、
はいはいはいはい、はい、
そう、
ええ、
でそれやってたらポロってもうその日中に編集せなあかん、金曜日の朝編集してて、
お
その日の3時半までに出さな横らえんねん。
ほう、
ね、それやのにやな、もうポロって取れて
で背中のそれどころじゃなくなってしまった。
そう、気が気じゃないわけよ、ヘッドホン壊れてもたからこれどうすんねんって。
はい、
そうやけどヘッドホンでイヤホンでも持ってないんです僕。イヤホンも持ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
ステレオイヤホンって基本的に持ってなくて、
ほう、
モノラルイヤホンしか持ってないんよ、
うん、
スタジオで使う用のね、だから代わりのもんもあんまないし、
うん、
ものすごいね、もうそれで慌てて持って、
はあ、不安というか、
そう、もうずっと同じの使ってるから、うん、
はい、
でももうとりあえずもうその場でアマゾンでもう選択迫られるわけよ、その今まで使ってたやつと同じのを買い直すか、
はい、
それも生産終了になってて高くなってるから、別のヘッドホンにするかっていう選択を迫られて、
はい、うんうん、
ほんまはそんなん大好きやからじっくり検討したんやけど、
でしかもネットショッピングでヘッドホンってまた難しいですよね。
まあね、
うん、
ただもう大体僕の中ではその2択やから、
あ、まあ、
前から欲しいなと思ってたやつにするか、
はい、
元にあるやつかその後継機種っていう、
うんうんうん、
でも悩んだんですけど、ほんまは後継機種っていうか同じのが欲しかったんですけども、今回調べたら今使ってるこのソニーのヘッドホンが後継機種買うよりも1000円安かったんで、
お
じゃあもうこっちにしようと思って、
はい、
前から欲しかったんでね、
うんうんうん、
これにさせていただいたんですけど、
はい、
やっぱりね聞こえ方違いますね。
あ、やっぱり松下パナと、うん、
そう
ソニーではやっぱ違う。
まあまあ会社のというよりかはやっぱり機械の設計思想自体が違いますから。なんかねサタデーニュース&スポーツやってたんですよね、はい、私制作で、
はい、
で前に最初さん座ってるじゃないですか、うん、もうなんかねやっぱヘッドホン変わったからもう前でほんまに前でそのまま喋ってるような感じというかな。
あ何もつけてないような聞こえ方がする。
そうそう、もうヘッドホンつけてないような感じがして聞こえてね、
はい、
あやっぱヘッドホン変えたらこんなに聞こえ方が、まあ、前のヘッドホンもモニターヘッドホンなんでそんな風に聞こえてたんやけど、うん、よりなんかねこう自然な感じで、
まあ、この15年でまたヘッドホンの技術が上がってるかも分かんないですね。
そうですね、まあ、でもあの、うん、僕が使ってるこのヘッドホンは多分今新しいやつもずっと同じタイプですけどね昔からあるヘッドホンですけどね、
はい
はい、ということで、まあ、あのヘッドホンも変わったんで、
はい、
新規一転
新たな気持ちでね、
この番組もますますパワーアップしてお送りしたいと思います、
はい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ
ということで
番宣あるんですね。
あるみたいですね。
初めて聞きました。
最近なんかね QR が急に番宣作ってきてますね。
へ
ー、まだまだあると聞いてみます、
はい、
これは聞いたことあるかね、ひょっとしたら。ちょっと尺持て余してますけど
ついにニュースパレードまで
ニュースパレード番宣宣伝をみんな聞いてるでしょ
と思いますけどね、
それは武田鉄矢さんも一緒ですけどね。
あ確かに。
そろそろテレフォン人生相談のお知らせ欲しいですね。
あの曲でっていうことですよね。そうそうそう、
加藤泰造ですみたいな今全然似てないけど
諦めることは なんとかでしょうみたいな、ね、言ってますけど、
あなたねみたいなね。
この間も祝日の日に、うん、たまたま、まあ、弁店長ですけど、
はい、
テレフォン人生相談聞いたらめちゃくちゃ怒られてましたね。
嘘、相談者、
あ
テレフォン人生相談って本当祝日に聞くと味わい深いですよ ね、
そうですね。
今年は1月1日は土曜日ですけど、まあ、1月3日月曜日なんかにねテレフォン人生相談聞くと味わい深い。正月3日からね
箱根駅伝です。その日は
箱根駅伝か、
はい、
じゃじゃじゃじゃじゃららじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
スポーツスペシャルっていう。
ほんまやスポーツスペシャルやな、は
い、
そうか3日は箱根駅伝か、
はい、
テレフォン振り替えは振り替えは CM 振り替え
でしょうね、おそらく。
そうか、そうやな、
和歌山放送はね、
うん、
あの中継で多分ないでしょうけども、
ないな、
まあ、弁天町は多分あると思う。
弁天町はあんねや、
はい、
弁天町箱根駅伝やってないな。
そうですね、 ABC でやってるんで大阪は。
そっかそっか、
はい、
あそうか。じゃあまあでもそこ、じゃあ今年はあれやな、でも1日が平日の時はほんま趣深いですよ。
いやそうですよね、
うん、1日からテレフォン人生相談っていうのは、
だからまあ多少ねこのお正月の CM みたいなのもあるじゃないですか、うん、
はいはい、
おめでとうございますなんとかフェアみたいな、
あ
その間にあのテレフォン人生相談の
ね
正月からものすごい話みたいな。
そうそうそう、
はい、
ね、あれ作ってる方もどういう気持ちで作ってるんでしょうね。正月ぐらいこの番組休んだらええやないかってならへんのかな。
多分局によってはまあ休むみたいな感じなんでしょうね。
あるかな、うん、でまあ若いモンスの場合とその後 JA グループアワーですから、
あ
もうね、JA の役員の方が出てきて正月の挨拶って、これまたねもう襟を正して毎お正月聞いてるんですよ。今年はどういう年になるかっていうのを
ね
聞き手の野々村アナウンサーの、ね、味わい深いインタビューっていうのもありますから
あそうか、ね、野々村さんですね。
もうそろそろね、そういう毎年のそういういろんな JA の各偉い方に聞くっていうインタビューの収録にも調整に入ってますよ。
プーンはないんですね、オープニングの。
ないですね、はい、あプーン、小田川さんですか
そうです
そうですね、小田川さんも JA ね、
そう
今年の重大ニュースでしょ、小田川さん JA グループは引退っていう。
そうだからこんにちは剣道ですから数えてもう何十年でしょう、ね、おそらく。
そうですよ。さじゃあ参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、喋りすぎた分ちゃんと編集するんで安心して喋ってよ、チェリーでございます。
はい、
さあこのコーナーではですね、私チェリーがですね今週のアシスタント B のやたろくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、さあ今週は先週に続きまして、白浜の旅パート2、
はい、お話アベニューパート2みたいな、
ね、先週はアドベンチャーワールドでしたけども、
はい、まあアドベンチャーワールドでね、うん、まあ、1日過ごすことももちろんできるんですけども、
できる。昼ご飯は？
お昼はね、
お昼は何を食べたの？
やっぱり白浜に行ったらトレトレ市場で食べたいなと思って。
あそうね、アドベンチャーワールドの中じゃないんや。
まあそれもあったんですけど、うん、ちょうどね12時ぐらい
やってたよね。
そう、すごい人多くて、
確かに、
うんうん、私の作文聞きながら、うん、とりあえず出たんですけど。
なるほど、もう1時前やね、
ええ、
うん、
で先週もちらっと申し上げたんですが、田辺支局の単独放送を、
うん、
まあ、録音するっていう、
そもそもその目的の意味が分かん、何なんて、なんで録音せなあかんの？
録音せなあかんちゅうことはないんですけど、
うん、まあ、じゃあなんですんの？
マニア的
な、誰のためにマニア、なん記憶に残しとくってこと？
そうそうそうです。
それはトークを CM を、
いやもう全部あの2時間パッケージ丸々を、
はい、ああなるほど。じゃあ1時には受信地点に行かなあかんわけや。
そうですか、まあ外に出てね、
うん、
っていうこともあったんで、
ほ
まあ歩きがてらちょっとこうトレトレ市場でも行こうかいなと。
なるほど。まあちょでもちょっと歩く、まあ、下り坂やかな。
まあ下り坂ですね、うん、多分30分歩いたかな。でね、まあまあその田辺の単独もそうですし、うん、はい、で白浜にあのコミュニティ FM のね、
はい、
曲ありますけども、
なんていう曲ですか、
ビーチステーション。
今あえてごまかそうとしたからもうはっきり言うと向いてもらおうと思う。
南紀白浜コミュニティ放送ですよ。
ああの称号で言うと、
なんかまあそれも含めて、うん、ちょっとこうマニアックにね
撮っておこうと、
撮っておこうと、
うん、で行ったのは金曜日。
金曜日です。
あ、金曜日のコーナーを収録したわけや。
そうです。
なるほど。
だからお花あげますとか。
そうやね。
上田修司支局長のとっておきの話、
これはもうねとっておきですからね、
ジングルが長いんだ、
ま、長い
そうで、まあトレトレ市場、行く道すがら、うん、それを聞きながら、
はあはあ、
なんかね上田修司支局長といえば、うん、こう山登りみたいな。
そうですね、
あの三百名山がどうのこうのっていう。
そうですよ、すごいですよ、ガチですからね。
コロナがマシになったんで、うん、まあ、そういう三百名山ハンティングも再開したみたいな話を朗々と20分ぐらい喋ってありましたけどね。
さすがですね。
でそれで収まらずにまたなんか次の週もその話するみたいな。
ああシリーズでね、
はい、
だから登りたい山がいろいろあるわけですね。
そうですね。でもなんか三百名山も281座目。
もうすごい、もうちょっとや
ん。そうなんですよ
ね。
なんか登られへん山もあるらしくて。
そうなんや。
300の中に
ほ
ぼほぼもう
行けるとこは大体もう行ってるんですね。
67歳ですよあの人だって。
ねえ、
すごいなと思いながら、まあ
まだまだ行けますね、
元気元気でほんまに
素晴らしい
です、はい、
やっぱアセロラクローズ飲んでるからですかね。
あーかもわかんないですね、あそうそう、ちょうどその話もしてました。
アセロラクローズの話、
金曜日はアセロラの日ですっていう。
あそうか、金曜日アセロラの日か、なるほど、
うん、そうなんです。それもアセロラさんも、うん、あやっぱ田辺行かないと
確かにね
聞けないなっていうのが
確かに
ありますよね。
あれ聞いてるとあなんか田辺来たなってね。
そうそうそうそうそうそう、
まだ見ぬアセロラクローズへのこう気持ちが湧いてきいやまだ見ぬなんか人村さんの出はったない時。
あほんまですか。
やっぱりああいう健康食品もね適度に取り入れてね元気ね体作りしていかなきませんから ね。
でそうかと思ったらあの上富田の出島薬局さんが
いいですね、
お花あげますってね。
あそうですか、
出演されてます。
なんかリニューアルかなんかですかお店の。
ねちょっと理由の最初の冒頭の部分ちょっと聞けなくて、あのお昼食べてたんで、
はいはいはい、
で帰りしなこう聞いてたらちょうど出島薬局さん
いいですね、いい匂い
いい匂いね。
あっそ行く間口
とにかく一度っていう
、いいですね、
いいですね、
いい匂い
で、うん、あれもあほんまに田辺やわと思って。
なるほど、感想そうですがほんまに田辺やわ田辺やーってね田辺白浜局からお送りしてるんですからそれはそれおかしいですよ本社の放送流れてたらそんなもん。
なんかあのまあやっぱり私も中学とか高校の時の夏休みとか聞いてたんで、あの赤瀬さんとか寺門さんの番組、
はいはい、
なんかその時の思い出をすごく思い出しながら
なるほど、ね、
白浜の街並みを歩いてましたけども。
あトレトレ市場で何食べたんですか。
そうそうそう、トレトレ市場で、あの去年もねあの
カツカレー、
いやいやカツカレーちょっと元気すぎますね
カツ丼、
いやいやあのやっぱ魚食べないと。
そうか、
そうお魚をね、
あのどこ行ってもカツ丼とか食べてまうけどね、カツカレーとか。
あまあ、うん、外れないですからね、
早く食べられるしね、さっと出てくるからカレーライスは
美味しいですからね、
魚
魚、
うん、
そうあのお寿司食べようかなと思って
気大きいね、朝から特急黒潮で乗り込んできてアドベンチャーワールドちゃんと入園料払ってケチんなよ。だからバス乗りなよせめて名行バス
バス乗っちゃったらだからラジオが受信できないじゃないですか、
うん、できるやろバス乗ったってラジオぐらいは。あんな国道とか県道沿いやん、うちのアンテナ。
いやだってバリバリってこう音入りるのもなんか嫌じゃないですか。
入らんやろ
今度じゃあそうしてみましょうかね。
おで何やったっけ、で魚、
あそう魚、うん、お寿司食べてね。
あ寿司、贅沢やな、なんか知らんけど、まあ、連れてくれよ。
え
俺も寿司食べたいよ。
去年行ったじゃないですか、トレトレ一番。
何食べたか覚えてないんやけど、
なんか海鮮丼みたいな。
そっか
食べてましたけど、はい、まあまあそこでお昼食べて、
はいはい、
でもやっぱトレトレも人多かったですね。
まあまあね、
う
ん、食べやすいしね、車も止めやすいし、
であの外のバーベキューのところとかすっごい人多いなと思って。
今やっぱりね室内で食べるよりもそういう外でね、
まあね
オープン空間で食べる方がまあ換気もええし、
う
ん、あ
そうですね
安心ですよ。
うん、
うん、で肉もうまいしね、
あ、まあ、
一緒にエビイカ焼いてもいいでしょうし
ね
魚焼いてもええですよ。
あそこやっても何でも新鮮なんで、
そう最高や、
全部美味しいっていう。
ええですな、
うん、うん、ほんでまあ食べて、
うん、
上田さんの話聞きながら
聞きながらね、
次どこ行こうかなと思って、
ほう
白浜
温泉でしょうよ。
温泉に行くか、
うん
か私もう一個
ビーチステーションに、
あのビーチさんには行ってないです。
あ行ってない、
はい、
で行ったら出してくれたかも分からへんで、
多分その時間生やってなかったと思いますね。
なるほど、
はい、うん、まあまあその時間はキヨちゃん聞いてます
から。あそらそうやな、
白良浜の海水浴場ってあるじゃないですか。
はい。
あそこ僕行ったことなくて今まで。
あ、その海水浴用途以外でもちょっと立ち寄ったってこともなく？
ということもなく。
あ、そう。
エネルギーランドは行ったことあるんです
よ。目の前じゃないですか。
はい。
じゃあエネルギーランド行った時はエネルギーランドだけ行って、そう。そのままブーンと駐車場から出ていったわけ。
でそれもあのもう小学生とかの、
うん、
頃やから時の話なんで。
そうやね。
そう。白良浜ちょっと見てみようかなと。
すごい発想がなんかよその県から来た人みたいな。とてもとても
一応よその県からは言ってるんですけど、いやいや
とてもとても紀中出身の人とはね、えあの名門県立日高高校ご卒業されたとはとてもとても思えないですね。
それを否定してしまうとちょっと日高高校を否定してしまうんで何も言わないですけど、
そうそうそう、大物 OB が多いですから ね、
ね、ね、
ね、
そうそうそう、
持ち上げてますから。
名門校です。
名門校ですよ、
はい。持ち上げてますからね。
南久美さんも卒業ですからね。
そうそうそう、なんです。
日高高校といえば大先輩。う
ん、ね、
ね、
そうだから、まあ、白良浜でね、
うん、
ちょっとこうのんびり温かいコーヒーでもどっかで買って、
ほ、ええな。
でラジオ聞き持って、
最高やん。
ちょうど避難レポートぐらいの時間帯だったんですけど。
もう2時半ですね。
2時半、うん、2時40分ぐらい。
はいはいはい。
田辺弁慶映画祭。
あ、田辺弁慶映画祭やってましたねこの間ね。
ちょうどそのだから監督さんのまあ、インタビューというか
一番いいタイミングやね、
うん、やってて、まあ、それ聞きながら白良浜、白良浜結構でも多かったですよ人。
泳がれへんけど、
い
やそうなんや。ほんで何やったら泳いでる人いてるからね、あの秋冬でも。
あ、
まあほんま分かんと思うんやけど、
ね、
僕ね10月に行ったんですよ実は、
はい、
チラッとね、
ええ、
そしたら外国人ご夫婦みたいな、なんか、
はいはいはい、
もういわゆるパツキンのヨーロッパ系ですわ、
うん、はいはいはい、
ま、もう10月やで、結構肌寒いんやで、バッシャー泳いでたよ朝から、びっくりしたよ、と思って、なんでジャパニーズが泳がないんだみたいな感じ。
いや
もったいないよこんな綺麗なのにさ、はっはっは言ってもトイレのこと着替えてはったわ。僕の勝手な今意訳やけどね、僕にはそう聞こえたよ。
泳ぐんや、すごいですね。
もう北欧の方とか寒いやん。
あ、そうか、それに比べると
そうそう、まだまだ10月の白浜なんか余裕やん
ね、
暑い日あるもん、
ましてや和歌山ですから温暖だ。
そうそうそう、だからバシャバシャ泳いではったよ、びっくりしたけど俺。
すごいな、
うん、俺サブと思って歩いてたのにさ、そろそろ防災ネット張るんかなと思いながら歩いてたらもう泳いでるから。
やっぱ肌感覚が違うんですかね。
違いますね、ああいう人たちとはね。
だからちょうど私が行ったのは、まあ、11月の半ばなんですけど、うん、今ちょっとちらっと出ました防災ネットのね、
あ、もう張ってました
か、作業して張ったりとか、うん、
なるほど。
でちょうどこの波打ち際のところはね、
うん、
こう親子でわーみたいな
遊んで、ね、
やってるのを見ながら、
いいですね、
番組を聞いて、
はいはい
はい、で、あ、これが境谷の有力民放局の天下目かと思いながら、
あ、見えんねや。
あの、そうなんです、見えるとこにあって。
今度映りに行きましょうか。
ね、あんま白浜のカメラ出ないですよね。
そ
でも、
うん、あの夜のニュースワイドでよくあの根本大東がライトアップされてるのを一瞬 CM 前に行ったりしますよね、
はいはいはいはい、
あそこピースしに行くっちゃどうですか。
あ、いいですね。
じゃららららららっていう時にガーって映りに行くっていう。
だから、
ええ、
あのね、受信調査とかしに行った帰りに、
そうそうそう、映りに行く
夕方、
うん、あのテレビ境大の有力民放局のお天気カメラでよくあの、はい、この小和歌放送の近くのさ、このキノカの加工を映すカメラあるやん、
ロイネットの上にある、
あれロイネットのカメラなのかな、はい、あれちょうどうちのちょっと左側のそこの堀口記念病院の横の建物、パン屋さんの横のビルから映ってること多いよな。
なぜ和歌山放送のビルは映らないのか。い
や和歌山放送のビルはさ映さんと思うで、伝説やけどね、はい、ブンダラ節の時に和歌山放送連がね出たんですよ、
はい、
和歌山放送みんな揃いの浴衣着てね、
はい、
その時にその有力局のね、
うん、
カメラは和歌山放送連ではなく、
はい、
紀州院を映してたと、
あら
いう伝説もあるぐらいなんです。ちょうど和歌山放送と堀口記念病院の向こうのビルからが映ってることが多いんで、あそこにあの屋上にいて手振りに行ったら映れるってことですね。
なんか目立つことしに行ったらね、
そう、
まあスイッチングされるかどうかの問題なんですけど、
そうですね、他ってなるんでしょうけどね。
そうでしょうね、まあまあそんなこんなでね、
どんなこんなやねん、
テッカメも見ながら
はいはい、
はい、でまあまあ夕方5時過ぎの、まあ、電車やったんで、
あ、帰りがもう決めてたんや、
うん、
うん、
勉強になりました、楽しい、はい、白浜の旅でした、
はい、他に言い残したことないですか。
あの当日13キロ歩いても電車の中でフラフラやった
んで、ね、13キロ歩いたんや、バス乗れよってだから
確かに。
参りましょう、裏和歌山放送ニュース。で温泉も行ってないの。
結局そう行ってないです、タオルも持ってなかったし。
いやタオルぐらいなローソンで買いなさいよ。和歌山市港本町、3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
平井アナのおすすめ。
ほう、
今日は平井アナウンサー特集です。 私ねちょっと濡れ衣じゃないんですけど、この前の深井さんに声かけられて、深井アナウンサーにね、はい、でチェリーさんチェリーさんってあれ面白かったですねって言われて、
うん、
あの平井さんのことって言われて、何かなと思って、まあ、聞いてたら、はい、その今回のミュージックソンカレンダー、
はい、
あれトレーディングカードみたいになってるんですよね。
そうですね。
でその、
う
ん、それぞれなんかデータみたいに書かれてるんですよ。
はいはいはい、
なんか例えばマコトフィッシングさん、ワンダーランドのマコトフィッシングさんだったら釣り星5つみたいな、
あ、うん、得意技みたいな、
そうそう、真面目星4つみたいな、はいはいはい、そういうのまあ書かれてるんですで、うん、平井さんのとこにエグアナ星4つっていうのあったんですよエグアナ星4つってなってて、
はい、
あれジェリーさんが書いたんですねって深井さんに言われたんですよ
、はい、
星まだ1つ足らんって意味ですかって言われて面白いですねって言われたんやけど、違うわって、俺ちゃうわって、
だってエグアナって言ってんのチェリーさんしかいないんですよ。
違う
っていうかこの番組しかないですよ。
それはいや、でも朝日放送のね、三代さんのことはエグアナって言ってるじゃないですか。
いや、
そっから撮ってんすよあれは。で平井さんと三代さん年変わらんぐらいやから。
いやいや、和歌山放送社内で、うん、平井さんのことをエグアナって言ってるか、エグゼクティブアナウンサーって言ってることって、
エグゼクティブアナウンサーは平井さんだけです
ね。
うん、多分だからみんなの中でさ、エグアナ呼ばわりしてんの俺だけやみたいな感じなんやろな。
いや私も思いまし
たもんでしょ、はい、まあ、そういう認識なんやみんなと思って、俺が平井さんのことエグアナ呼ばわりしてるっていう感じなんやな。
だって一番最初にあの平井さんのことをエグゼクティブアナウンサーって肩書きが出た時に、
だから僕は逆にあれ誰書いたのか、エグアナ星4つだいたい想像はつくんですけどね
、はい、
エグアナっていうことを言う人はそんないてないから、会社の中でらしくあれ人脈ですよ
なるほどね
と僕は思うんですけどね、
はい、
ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。